さんこんにちは。京都府議会議員の二之湯慎二のラジオ慎二、今回も始まりました。今回も、13回目ということで、1年を過ぎたということですね。本当に今ありがたい限りです。今日もですね、京都市右京区うずまさ大江戸商店街の二之湯慎二事務所から、今日はですね、もう特設スタジオというか物が全然なくなってしまいましたね。この事務所ちょっと片付けまして、スカスカのなんかこの前まで倉庫だったところがただ広いスペースになってます。これはなんでかっていうことも後でお話ししますけども、その、非常に広々と感じる、事務所からお送りをしています。このラジオ慎二ですけども、まあ僕が議員ですので政治のことはもちろんですけども、まあ、僕の日々の、まあ、生活やそして思い、または二之湯慎二の、まあ、議員とまた違った一面ですね、こういったこと、そして京都からお送りするんで、この私から見た京都のことなんかもお伝えしていければと、ブログで、まあ、書き言葉ではなかなか伝えにくいそのことを私のこの肉声で皆様にお届けしたいというふうに思いますんで、今回も最後までの付き合いをよろしくお願いいたします。
次は最近の慎二のコーナー。
はい、今日もこの、だだっ広いスペースに僕と H 君だけですけども、 H 君どうですか？最近の H 君、やっぱり幸せでまだまだ太ってる途中ですか？あ、そうですか。多分僕が痩せてるから僕の方が体重軽くなったと思うんですけどね。まあそんな僕なんですけども、痩せてる原因の一つには最近ですね、息子が1歳7ヶ月、もう暴れまくりでですね、もう家帰ってくたくたになって帰っても、もうとうたんとうたん言うてですね、まあ、遊んでくれ遊んでくれと、まあ好かれてるんで、まあ本当にね、息子が小学生の中学年高学年になってですね、どうせお父さんいつもいいひんやろうと、でだんだん喋れへんようになってですね、全然相手されへんよりは今の方がそりゃいいですよね。やっぱりまあ親バカですけど、まあやっぱり我が子は可愛いですしね。でまあそんなんでですね、わずかな時間ですけども息子と触れ合っている時はなんとかいろいろと遊びたいなと思ってまして、でですね、この前うちの家内に外食って5月以来してんのちゃうんとこう、まあ、言われましてですね、まあうちのかみさんは標準語ですけどね、浜っ子ですんでね、言われてしまいましてですね、そうやなと、まあ確かにまあゴールデンウィークとか夏の休みとかちょっと家族で、子供が息子が遊べるような公園とかには行ったりするんですけどね、そやけどなかなかゆっくりと過ごす時間もないんで、この前ちょうど、丸一日時間が取れたんで、大阪の大正区、鶴浜にあります、スウェーデン家具のイケアに行ってきました。僕はちょっとイケアっていうのは、いろいろ聞いてましたけど、初めて行きましてね、ちょっともう、びっくりですね。何にびっくりかって言ったら、100円のホットドッグにびっくりしましたね。いきなりですね。そして、ジュースと込みで150円というね、この、破格のセット。で、かつソフトクリームも50円っていうね。どんだけ安く物を作って売ってんやろうと。こんなんがクレオフネのようにです、日本に来たら、これ大変やろなと思いましたね。まあまあ、それはそれなんですけども、かみさんと息子と3人で、お昼ご飯を食べて、それからまあ、出発しました。そうしたら、お昼ご飯食べたレストランは2階にあって、その2階で、まず家具とかのコーナー全部見てくださいねと。見た上で1回降りてきてくださいねっていうことをやったみたいなんですけど、間違えていきなり1回降りまして、でもうある程度見てからさ、あれ家具選ぼうと思ったら、もういきなりその家具がいっぱい積んである倉庫みたいなとこ来まして、あれどこで選ぶのって言ったら、レジのところで、いやーお客さん1階から歩かれたんですか、2階なんですよって。もうね、ああいうとこ本当に人を削減してますよね。でまあ、なんちゅうんですかね、初めて行った人は分かりにくいんじゃないですかね。非常に、なんちゅうの、そういうところは、ディスカウントしている、ああいう、お店の、ちょっとそういう、接客のサービスについては、いろいろと思いましたけど、もう、くたくたになった、 後にまた気を取り直して2階のコーナーに行きました。そうすると最近息子はなんかね、長細いのを見たらですね、新幹線新幹線って言ってですね、何でも新幹線のようにね、動かしてね、食べ物であっても新幹線のように動かそうとして机にこすりつけるっていうね、そういうのあるんですけど、まあ、新幹線、電車がね、好きになってきましたね。前までは車やったんですけどね、電車も好きになってきた。で、僕がちょっと空いた時間に30分あって、家にいたとき、いるときは、息子だけ、ベビーシートを乗せて、ふるっとこう、近所をドライブするんですけどね。その時に、うちの近所には、京福電鉄、蘭電と呼ばれる路面電車あるんですけど、その線路を見たら、ダカンダカンダカンダカンって言いましてね、これね、電車に相当今興味持ってるんですよ。そしてね、その IKEA の、子供、キッズ、まあコーナーみたいなのあった時に、これがね、また電車のね、木のね、線路をつなげてね、木の、電車を動かすっていうのがね、ありましてね、それをダカンダカンダカンダカン言うてね、なかなか動かなかったんですよね。でも、その無理やり引き離して、その場から、次に移動したんですけど、そうすると次それですが、売り物としてあったんですよ。そしてそれがものすごく、安かったんですよね。なんかね、ワンセットで、ちゃんと、一周、回って、しかもその間に、高架を登って、そしてその高架の下をトンネルのようにくぐるっていうコースが作れて、2000円っていうぐらいのね、あったんで、それ買ってあって、家でそれを見せた後に、ダカンダカンダカンダカンってね、えらい興奮してね、もう家帰ったら、かれこれ9時頃やったんですけどね、それからもうなかなか念とやってましたね。まあ、それぐらいちょっといろんなものに興味示してきたんですけど、IKEA の、店を待ってる間は、いろんなものを積んだったそれに登ろうとするし、もうあたかもそれがジャングルジムみたいなね感じで登りまくり、そして触りまくりで、物はねさすがに投げさせませんでしたけど、それの応対をしてたらもう本当にヘトヘトになってしまいまして、最後さっきの100円ホットドッグ、まあ食べるときにはあんまり暴れてたんで、もう疲れて僕の腕の中で寝てましたけど、おかげさまで僕は息子を抱きながら荷物をも、いろいろとワゴンに入れて、カートに入れてね、それを見張りながら筋トレをしながらホットドッグ食ってたみたいなね、そんな感じでしてね、次の日はもちろん筋肉痛になってましたけどね。で、まあ、筋肉痛と言いますと、実は話が変わりまして、私の今のギーンと、もう一つの顔として、修行者の顔があるんです。それはもう皆さんもご存知だと思うんですけど、この修行の一環で、神様に、実は神楽を奉納するっていうことをやってるんですよ。このラジオでも、私は学生の時から、国際文化、交流授業に参加をしているということもお話ししてましたけど、文化交流のそのま、じゃあ何を海外に持ってって紹介するんだという時に、例えば日本の着物をね、いろいろ加工して作った衣装を着て、で日本の武道とかね、そういう型を使ったパフォーマンスをして、その中に例えば日本の書とかですね、日本の生け花とかですね、そういうものをまた舞台パフォーマンスに仕上げたような、そういったことをしてるんですね。それを実はもう外国に行って、日本流に言えばこれをその国々の神々に、まあ、奉納するというような、実はそんなことを壮大なですね、意義を持って、文化交流してるんですけど、やっぱり国内の神さんにもやっぱり奉納しましょうということになりまして、今喋ってる今まさに9月27日なんですけど、昨日の9月26日河内の国一宮の平岡神社、これは僕がよくそのみそぎですね、滝行なんかさせていただいて修行させてもらってる神社なんですけど、その神社で前日に滝技能があって、 ったんで、その舞台を宮司さんが残しておいてくれて、我々がその舞台を作って、そのいわゆる海外でやるようなパフォーマンス、これまあ創世神楽というね、言い方してますけど、その神楽を神様に奉納するという舞台をしたんですね。でね、300人から400人ぐらいの、お客さんもおられて、でその日も舞台の前には焚き火がね、焚かれてるその前でしました。でそのそれで筋肉痛って何かって言いますとですね、私は実はその中で一つのシーン与えられましてですね、でそのシーンっていうのは風船をいくつもつなげて、それを布でくるんで、その布が竜の鱗と書かれてね、書かれて、まあその白竜ですね、白竜を作ったその風船をですね、もう5分ぐらい竜が泳いでいるように振り回すんですよ。でその竜というのは、まあ、神聖なる神の使いでね、でその舞台を払い清めるというふうな、まあ、シーンであったんですけど、空気抵抗を受けるね、この竜を5分で以上振り回すというのはね、ものすごいしんどいことで、実はそれの練習もね、ずっとしてましたんで、もう体中の筋肉痛だったんですけど、しかしやっぱり本番ですね、本番これ神様に奉納するんだっていう気持ちで舞台に立ちましたら、もう時間なんかもう全然忘れてましたね。もう舞台袖からね、早く帰ってこいと実は言ってたぐらい、僕時間を忘れてですね、竜を振り回してましてね、で拍手をね、大きな拍手をいただいた時はちょっと感動しましたけども、でおかげさまで、その舞台も成功をしたということで、今度は10月1日にイザナギ神宮、これは淡路島にあります淡路の国の一宮ですけども、ここでもまた奉納するんですね。じゃあ10月1日は京都府議会本会議が、あって、で一般質問の最終日なんですけども、これ前日は、質問を実は知事にして、で翌日は本会議終わったら車飛ばしてですね、で淡路島でまで行って、そしてまた舞台パフォーマンスをやると、まさに私は政治家でもあり、そして修行者、その修行者として舞台で、芸能を神様にも奉納するという、実はそんな顔も持っているんです。この舞台はですね、ネオジャパネスクという国際文化交流事業で、まあ、ネオジャパネスクとネットで検索していただいても、その今までの舞台というか、そのまあ文化事業のね、概要は出てくると思いますし、このネオジャパネスク運動のまあ創始者であります僕のまあ恩師の表博明先生のいろんな情報も出てきますし、また今回のこの平岡神社での奉納の様子は、今回はね、 YouTube にアップするために、その専門のスタッフがついてくれまして、舞台裏の撮影から、その舞台本番のね、撮影まで全部してくれましたんで、まあ、僕もどういう風な、僕自身はね、このステージいつも舞台に立つ側なんで見れないんですけど、 YouTube で見たいなと思ってます。またそれが YouTube にアップされたら、僕のホームページブログからも、飛べるようにしたいなと思いますんで、皆さんもあ、こういうのがあるんだなと、そしてそこで日本の神秘的な、まあ、美とかですね、いうものを感じていただければなというふうに思います。
次は神事の見た京都のコーナー。
はい、神事の見た京都というか、まあ神事がいつも生活してる京都という感じもあるんですけどね、10月に入ってもまだそうですけど、今収録してます9月、中旬から京都市も運動会がどんどんどんどん行われてます。で、この京都市っていうのは体育振興会という組織がありまして、まあこれ聞いてくれていただいてるのは、まあ京都市の方も多いと思うんで、まあお分かりだと思うんですけど、非常に何て言うんですかね、地域でスポーツやりましょうっていう、そのような熱心なんですよね。 京都の例えば市内でしたら、いろんなあの地域で、いろんな取り組みされている団体ありますけど、まあおそらくその中で一番大きいし元気、まあ、これが体育振興会ですね。で特に右京区はあのその各行政区ごとに京都市でまあ、スポーツフェスティバルがあるんですけど、平成になってから始まって今まででだから21連覇ですか、もうずっと優勝なんですよ。とりあえずね、だそんだけその住民も要はスポーツ真似し、まあ、若い人が多いっていうのもありますけどね。でそれをいろいろとお世話されてる体育振興会、これもものすごくですね盛んなんですね。まあ、ちなみにその右京区体育振興会連合会の会長が僕の後援会長ですね、高谷さんと言います。ハンコがご入りの方はぜひ渦政の高谷陰謀までよろしくお願いいたします。まあというのはまあ置いといてですね、そんなんでですね、京都市の右京区の各学区の区民運動会、これもね盛んでしてですね、で僕も渦政学区の住人としてこの前三種競技っていう6人1チームの障害物競争に出てきましたね、町内の代表として。で僕はだいたい同年配ぐらいの男性と2人で1つのフラフープに入って走るという、それをまあ30メートルぐらいですかね、走るっていう、まあそれだけでしたけどね。まあ結果は何位かな、まあ3位ぐらいでしたかね。まあそれで粗品のサランラップをもらうっていうね、まあ非常になんかその地域の運動会っていう感じするでしょ。でそれ終わって、ジャージからちょっとジャケットとかにね着替えまして、で違う学校に行ったんですよ。そうすると行ったら、あちょうどよかったちょうどよかったと、来賓競争のパン食い競争があるから出てくださいって言われまして、まあパッと見たら、あ PTA の、今の会長さんが、あ小学校のね、実はこれまた僕の講演会の役員さんやって、あやりましょうかという、まあ、話しましてですね、出ました。で、まあ、僕はですね右京区長とか同じあれだかな、で競争してね5人で用意ドンですわ。でパンまで行くのは僕が一番早くて、でパンをその洗濯バサミからバッとこうね取るのも一番早かったんですけど、その時にねこれちょっとね、まあ、細かいですけどね、パン食い競争のパンってね全部ね同じパンじゃなかったんですよ。で大きいねなんか紙みたいなね袋のパンからねペラペラのね袋のねパンまでねあってね、で僕はねちょうどねそれこそアンパンだったんですけどね、でバッとこうね口でねその洗濯バサミからパン取ったんですけど、その時に僕はその袋だけ噛んで取ったんですよ。そうするとねガッとこうね首振った時にねそのパンの重みでねパンがこう飛ぼうとするでしょ、で袋がペラペラやから袋破れたんですよね、パン飛んでいったんですよね、パンまあ袋に入ったままですけど、ほんならねそのパンがこう砂の上にパンパロンって転がるでしょ、袋ごとですけどね、でどうすんの、と思ってねこれちょっと袋弱すぎんのじゃんと思っててどうしよう思ったらね、わざわざその運動会の進行役の人が最後までパンを落とされてももう一度口に加えてくださいって言われましてね、これちょっとと思いましたけど、まあパパパパンとね砂払ってもうパン一応今袋噛みましたわ、噛みましたけどねもう繊維喪失ですわ。もうなんかね僕らだいぶ遅くねパンの取った人もねなんか硬い丈夫なね袋のパンなんかこう加えてるんですよね。ちょっとねあれ気をつけてくださいね、これからパン食い競争主催される方、袋は同じ袋、これがね鉄則だと思いますね。まあまあまあそんなねそんなこんなで今までで先々週と2回の日曜日で運動会をこれで14個回ったんですね。で実は今日は月曜日ですけど昨日ですね、昨日は実は9個の運動会回ったんですけど、これねただ運動会をぐるぐるぐるっとね回るだけなんですけど、その途中にこの京都市の右京区というのはなんと観光ができるということなんですよね。 で、昨日は実は京都市の右京区には本当に山の中にある、佐賀嵐山ってありますね、あの観光で有名なあの佐賀の辺からね、車でね山道をぐーっとね30分ぐらいいたところに水尾っていう集落があるんですよ。で、JR でしたらね保津峡駅っていうところからちょっとバス出てますけどもね、あの地元のね、その水尾っていうところは何かって言いますと清和天皇のお墓があるんですね。で、そういう本当にね本当にもう山道、こんな山道、細い山道通った後に何があんねやと思ったらね、パッとこうね開けてその集落があるんですよね。で、この地をこよなく愛されたということで、今後清和天皇、様のお墓があるんですけども、でここはゆずと、ゆずが有名でね、ゆず風呂を入らせてくれるねお宅がいくつかあります。で、ゆず風呂に入って、で、地鶏の水炊きを食べて、でゆっくりして、で帰ると。これで泊まりはできないんですけどね、そういうね隠れ家的なとこがあるんですよ。でもね、もうここはねいわゆる限界集落ですね。限界集落間近ですね。運動会行くんですけどね、もうね小中学校がいわゆる今休止、これね廃校になるともう潰れてしまってもう戻りようないんでね、今休止されてるんですけどね。だから今本当に子供がいない運動会なんです。で、そこは今回は同志社大学の学生がいろんなその村おこしとかのね感じでずっと関係してたんで、22人運動会の助っ人に来てて、まあまあ皆さん楽しくされてましたけどね、そんなとこあるんです。で、今いろんな形でその地域の村おこしをね、しようと思って、そのゆずを使ってね、赤字、莫大な赤字を抱えます京都市、市営地下鉄の地下鉄オリジナルスイーツ水尾のゆずチーズっていうね、こういうお菓子が今開発されて売られてるんですよね。ちょっと、どんなお菓子ですか、僕もこう言いながら食べたことないんですけども、なぜかというと地元の渦政天神川駅で売ってないんですね。これは京都駅と四条駅と山科駅、これね右京やから右京で売ってほしいですけどね。柚子をクリームチーズに練り込み、ふわふわの蒸しカステラでそっと包んだ香りの良い商品ですということですね。お土産にも最適ですよってもうまあ紹介してくれてます。これ京都市の、ね、交通局のねホームページで宣伝しますけどね、区役所のホームページはなかったですね。もうこの京都市の究極の盾は利用性のね出てますけども、まあまあそんなことで水尾のゆずチーズ、皆さんも機会があったらぜひお買い求めいただきたいと思いますけど、でそんなことでね、運動会回っててもいわゆる観光地に行くようなところがあるんですよね、ちょっとね。でその日は、またその愛宕山のね麓の運動会も行きます。そこはね今はでっかいかぼちゃでねハロウィンの催しをしたりとかですね。で棚田がね非常に綺麗なんですね。その棚田なんかもね眺めてたらね、京都市内にもこんなにのどかなとこあんじゃなと、まあ無理やり京都市に入れてるようなとこもまあなきにしもあらずですけども、まあまあそんなんでね、僕も今これ選挙区ですんで非常に多彩な表情のある右京区をね回らせていただいてね、まあ観光気分で運動会回らせてもらってるんですけど、それでこうまた旧市街に帰ってきて、で昨日最後行ったのは歌の学区っていうところなんですよ。歌のってね、ちょっと思いません？これ宇多天皇様のね名前でが関係して、これね宇多ってなってるんですけど、歌のってなってるんですかね、この地域。そこもね村上天皇の御陵とかで、その、村上天皇の息子さんにあたる円融天皇の御陵、これをそれぞれ村上の御捧ぎ、後の村上の御捧ぎとね言うみたいですけども、あるんですよ。それがね街中にポッとあるんですよね。これがすごいですね、やっぱり。あとこの歌の学区っていうところにはですね、そのお寺がありましてね、あと忘れしましたね、そのお寺には 6つも7つもの御陵さんが、あの天皇の陛下のお墓があるんですけども、右京区調べましたら、なんと右京区全体で18もの天皇陵があるということで、もうこれね、まさに文化歴史のもう宝庫ですね。ちょっと私も右京区選出の議員としてこの辺しっかりと勉強していきたいなと思ってるんですけども、ですからこう運動会を巡るだけでも右京区は観光になるし、もし右京区に来られるようなことがありましたら、全国的にもほとんどこれも近畿圏ぐらいしかないですからね。天皇陛下が江戸にお移りになられたのは明治からですから、それまでの天皇陵は基本的に全部近畿圏にあるんです。そして主に京都にあります。ちょっと時代を遡れば、それは奈良にあります、大阪にあったりしますけどもね。そういうことで非常に日本の歴史の核心に迫れるような文化遺産があるということで、皆様もそういったところに注目していただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。